Okay, haben wir keiner. Let's turn to 2 Corinthians chapter 10.
はい、今日は第二コリント10章を見てください。
So, the second book of Corinthians, chapter 10, verses 1 to 6.
はい、第2コリント10章、1から6節を読みます。
And Joseph, could you read it out in English, please?
Now I, Paul, myself, beseech you, by the meekness and gentleness of Christ, who in the presence in presence am base among you, but being absent, am bold toward you. But I beseech you, that I may not be bold when I am present, with that confidence wherewith I think to be bold against some, which think of us as if we walked according to the flesh. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God, to the pulling down of strongholds, casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ, and having in a readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled.
Thank you.
はい。じゃあ第二コリント中小一節から六節を読みます。さて、あなた方の間にいて顔を合わせているときはおとなしいのに、離れているとあなた方に対して強気になるパオル自身、私パオル自身がキリストの柔和さと優しさを持ってあなた方にお願いします。私たちが肉に従って歩んでいるとみなす人たちに対しては大胆に振る舞うべきだと私は考えていますが、そちらにいた時その確信から強気に振る舞わないようにすむにお願いします。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いは私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のために、重罪を打ち倒す力があるものです。私たちはさまざまな議論と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち倒し、またすべての計りごとを取り押さえてキリストに服従させます。またあなた方の従順が完全になったとき、あらゆる不従順を罰する用意ができています。
OK, thank you. So Paul here does a very interesting thing with his opponents and the difficult people in Corinth.
パウロはここでパウロは彼の敵とコリントにいる難しい人たちに対して難しいことをします。
Some people in the Corinthian church are trying to throw Paul out and trying to remove him from being the apostle in the church.
コリントの教会にいるある人たちはパウロを追い出して使徒の任命を廃棄しようとしています。
They're saying that Paul is not very good at preaching. His messages are not dynamic and powerful, and they want somebody who's really going to inspire them and lead them.
パウロのメッセージはあんまり良くないで、インパクトのあるメッセージではないし、つまらないと言っています。その代わりに彼らをうまく口のうまい人が彼らを導いてほしいと言っています。
Now there's many ways that Paul could have dealt with the Corinthians. That there are many, many different ways as a leader he could have dealt with this difficult situation.
パウロはこの難しい状態をあらゆる方法で扱えたでしょう。
He could have come on and said, look, I am the apostle appointed by God. You'll do what I tell you to do.
彼は、私は神様に派遣された使徒だから、私の言う通りにしなさいと言えたでしょう。
And that would be right, because God himself, through Jesus, had appointed Paul to be the leader here.
それでもおかしくないでしょう。なぜなら、神様はイエス様を通して、ポールをそこに、頭として任命したから。
He could have preached the truth. He could have given various scriptures and readings as to why he was supposed to be the apostle.
彼はなぜ自分が使徒であるべきということを聖書からあり得る箇所をさして述べ伝えることもできたでしょう。
Paul is not afraid to confront people. It wasn't a problem with Paul to be able to confront the Corinthians.
パウロはコリント人でも他の人でも敵対することは全然恐れなかった。
But Paul does here something very different.
しかしパウロはここで全然違う方法を行います。
In verse 1 he says, Now I, Paul, myself, beg you, by the meekness and gentleness of Christ.
ここ最初一節ではパウロはキリストの柔和さと優しさを持ってあなた方にお願いしますと書いてます。
Paul is going to ask them to change because of his own personal testimony, his lifestyle, his example.
パウロは自分の証、自分の模範である生き方のゆえに彼らが彼らに変わるように変えるようにお願いする。
Now Paul does this, I think, for a number of reasons.
パウロはいろいろな理由のためにそうするだと思います。
He's going to give the Corinthians a living example of how to deal with difficult people.
彼は、難しい人たちに対する取り扱い方をここで、模範を示す。
Paul's going to tackle this very difficult power struggle through the meekness and gentleness of Jesus.
この、力の争い、取り合いをイエス様の優しさによって取り扱います。
So that when the Corinthians have to deal with difficult and problem people, they will do it in the same style. They have an example of how to work with difficult and power hungry people.
その見本があるために、後で力を求めている人たち、難しい人たちが出てきたら、同じように扱うことができるためです。
And so Paul is teaching us here not only the way that we can have confidence in God's promises for us.
ここでパウロは神様の私たちに対する約束を信頼できるように述べ伝えています。
But it gives us an example of the way that we should approach difficult people and power struggles.
それに難しい人たちに対する扱い方も同時に見せています。
Now, they're saying to Paul that Paul is okay in his letters, but in person he doesn't seem to be very confident, and he's very gentle, and he's not powerful like some of the other people.
パウロは手紙では強気になっているけど、でも実際に出会うと彼は強くない。優しいの側面もあるけど、ちょっと気が弱い人と彼らは言っています。
And this is an interesting thing because Paul, if you look at the life of Paul, he hardly strikes you as somebody who's been very meek and gentle.
まあ、興味深いことはパウルの人生に関する他の箇所を見るとパウルは全然優しいとか柔和な人に見えないでしょう。
Firstly, he's a Pharisee of the Pharisees. He is steeped in biblical faith and the Bible and arguing for the Bible truth.
まずパウルは自分のことをパリサイ人のパリサイ人だと主張しました。だから彼は本当に聖書の真実を深く通じて、そしてそのために論理をすることはうまいということです。
The Jewish rabbis are famous for their arguing and their fighting and their, and their debating about the truth of the Bible and the truth of what God's word is.
神様の真実のため、聖書は何を言っているために、ラビたちは熱く討論することで有名でしょう。
So most of Paul's life, he had been used to fierce Bible debate and arguing and defending the truth of the Bible. It was his tradition.
パウルの伝統は、パウルの背景は常に公で大きい声で盛り上がって聖書の真実を論じ合うこと、討論すること、そのために彼は有名でした。
He went to the best university and he became one of the leading students under Gamaliel in the school of discussion. He was a prize student.
そのガマリエルの教え子で、エルサレムにあるその聖書神学校、そこであらゆる問題が討論されていることで、彼は立派な生徒でした。
Secondly, he was from Tarsus, and so he must have had a lot of political connections, a lot of political family to be a Roman citizen.
次、パウロはタルソの人だから、その町の人たちはあるいる、ローマの政治的なとか家族のつながりがある。彼はローマ市民だから。
It's probably one of the things he lost when he came to Jesus was his political power and the family ties.
おそらく彼はイエス様を信じるようになったら彼はその政治的また家族によるまあ、影響のつながりを失ったと思われています。
But we see him using that political power in the persecution of the church. We see him very, very used to talking to people in authority and getting his way.
しかし教会の迫害の場合、彼はその持っている権力を平気に使っていた。そして彼は地位の高い人たちと喋ること、交渉すること、自分の弁明することは平気にやってて、そして彼は自分の思い通りにさせることはまあ、よく慣れている人だった。
And lastly, Paul was a gifted speaker. He spoke in the Acropolis in Athens. He spoke in the philosophy schools. He knew about how to present a philosophy and an argument.
三つ目、パウルは恵まれた話して、彼はアテナで哲学者の間で強く論じ合うこともできました。彼はその哲学をどういうふうに述べることは彼はよく知っていた。
So Paul had all these things that God had built into his life.
ので、パウルの人生に神様はあらゆる技術を作り上げました。
And Jewish people, they love to argue. They love the debate and the they're talking about a strong point.
そしてユダヤ人は特にその論じ合うことや討論することが大好きだった。
But we see that Paul here says, by the meekness and gentleness of Christ.
しかしここでパウロはあのキリストの柔和さとあの優しさを持ってあなた方にお願いしますと言います。
So he talks to the Corinthians here in the meekness and gentleness of Christ, not according to his natural giftings and the natural way of talking and debating.
そしてここでパウロはあの彼の自然の討論で使える技術そういう話し方ではなくてイエス様の優しさによってコリント人にあの話しています。
I think actually when Paul came to Corinth, he said, I decided to know nothing but Christ and Him crucified.
あの実はパウロはコリントに着いた時に彼はあのもうイエス様とイエス様が十字架につけられていること以外はもう何も知らないように決心したというふうに言いました。
Paul seems to have, after his experience in Athens, he seems to have changed his way of preaching and teaching to become to teach in the meekness and gentleness of Jesus.
あの、アテナの経験の後で、パウロはあの心の中であのやり方を変えるように思ってたみたい。あの、もうあの、あらゆることを知って上で話しているよりも本当にイエス様の柔和さと優しさで人々を教えるように決心したようです。
And Paul really appeals to the Corinthians by his own example. He gives in this chapter his own example of his life and his way of looking at things.
そしてあのこれからパウロはあのどっちかといえば自分の人生、自分の証、自分の生き方を強調して人々にあの、進めているみたい。
So he's teaching here that the best way to reach people is through the living example of your own life, of the work that God has done in your life.
そしてここでパウロが言っているのはあの神様が私たちの人生であのなさったことあの私たちがの生き方を人々に示すことそれこそ一番あの強いあの教える方法だと言っています。
Now you could argue for the truth. You could get into a debate about what is biblically true.
もちろんあの真実は何であるかを討論するあのやり方もあります。
And you can use logic and you can use persuasion to present the case for Jesus.
イエス様を弁明するために論理的な話とあの理論とかあの説得あの力のある言葉も使えるでしょう。
But Paul seems to talk to these Corinthians, and he does so living a living example of his life, how the gospel affected him.
しかし、あの、パウロはこのコリントたちに対して、あの、自分の証、自分の個人的な話、福音は彼にどういうふうに影響したということを、あの、まあ、伝えようとしたようです。
And in chapters 10 and 11, he really gives a testimony of how the Lord worked in him.
そしてこの10章と11章で、あの神様は彼の人生であのどういうふうに働いていたか、どんな変化をもたらしたかをあのよく証ししています。
So in talking to other people, in talking to maybe people in our family or friends, it's the living example of what God does in us.That is the most powerful words we can use.
そして私たちはあの友達や家族の間であの、まあ、問題を取り扱うときに神様が私たちの人生でなさったことを証しする こと以外よりあの大きな力強い説得力話はないでしょう。
It's not just the word. It's not just the Bible doctrine or Bible truth that's important here.
ここで、あの、聖書の真実は何であるかということだけは重要ではない。
But what has the Holy Spirit taught you out of that truth? What has been your experience in coming to know that truth?
しかし、その真実から何を学んだことはあったでしょう。あの、その真実をした上で、どういうふうに影響がされたということ、それこそ重要でしょう。
God's going to give you many trials and many difficulties and many fiery times to refine that word in you so it becomes a living thing in you.
あの、その一つの真実をあなたの中で精錬するためにあの、あるゆる、試練とかあるゆる大変な状態を与えるでしょう。そしてその真実はただ知ってるだけではなくて本当に生きたことがあるように神様はします。
As I said last week, we ourselves don't benefit a lot from this, but many are helped, many are delivered because of the afflictions and the trials that we go through.
先週も言いましたけど、私たちが通る試練はそんなに私たち自身に影響を与えないでしょう。しかしそのために他の人は、あるゆる人は影響を受けることになります。
Just as Jesus went to the cross to bless the many unrighteous, so many times we will suffer or go through trials in order that we will be able to help the rest of the church and unbelievers who are around us.
多くの不経験の人を祝福するためにイエス様が十字架まで行ったように私たちもその試練のために多くの人を祝福するでしょう。
So the word of the Lord that God has tested and refined in our hearts, that is the word that we should give to other people.
神様が私たちの心の中で精錬した、そして試した、確認した、確信した、その言葉こそ私たちは他の人々に伝えるべきことです。
I mean, one of the things why I started reading this chapter was because I was tired of my mind going in so many different directions.
この十章を読み始めた一つの理由は、私の頭はいろんな方法で行ったり戻ったりすることはもう飽きたから。
And I was interested, well, how do you take captive every thought? How do you bring your mind into order?
そしてどういうふうにすべての、思いを、制御させるでしょうか。頭の中ですべてを整理すること方法は何でしょう。
And it's out of that struggle of trying to really fix my mind on the important things that I started reading this chapter.
そして私自身は本当に重要なことに、集中注目しようとしたためにこの第二コリント十章を学び始めた。
And in looking at that Paul here says he leads his life by the meekness and gentleness of Christ, I was struck by just how powerful a word that is.
そしてここでパウルはキリストの柔和さと優しさによって生きるということを読んだときに、なんと強いことだなと思いました。
When you think about the way that Jesus talked to the Pharisees and Jesus talked to the power-hungry people and the very difficult people, he did it in a meek and a gentle way.
例えばイエス様はそのパリサイ人たちや本当に権力を権力を 何よりも求めている人たちに対してイエス様は彼らに本当に優しいあのように話し優しい話し方で話しました。
Remember, Jesus knew what was in a man. Jesus at any time could have exposed the faults and the sins of the Pharisees.
あのもちろんイエス様はすべての人の心を知っていたからいつでも彼らの罪や欠点を指摘できたでしょう。
At any time, he could have brought down fire from heaven and demonstrated his authority and his power.
あのイエス様はいつでも自分の力と権力を示すためにあの天から火を下ろすことができた。
But we read that Jesus was like a lamb led to the slaughter.
しかしイエス様はあの、ほふられるあの、べきあの子羊のように振る舞ったと書いています。
And when he invites us to follow him, he invites us to put on that yoke of gentleness and meekness.
そして私たちはイエス様に従っていくように誘われたのはその優しさとその柔和さのあの、何首I forgot the word again. あの首あて何あのをあの担うことにあの誘われています。
So there is obviously something that to be led by the gentleness and the meekness of Christ is the most powerful testimony and persuasion that we can give.
そして私たちが一番強い説得力のある言葉はイエス様の柔和と優しさです。
Well, let's look at why Paul chose this.
なんでパウロはそれを選んだかを今学びましょう。
In verse 3 says, Though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God.And we're taking every thought captive to the obedience of Christ, and we're ready to punish all disobedience whenever your obedience is complete.
ここで、あの、三節から読みます。私たちは肉にあって歩んではいっても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いは、の武器は肉のものではなく、神のために要塞を打ち倒す力があるものです。私たちはさまざまな議論と神の知識に逆らって、立つあらゆる高ぶりを打ち倒し、またすべての計りごとを取り押さえてキリストに服従させます。またあなた方の服従が完全になったときにあらゆる不従順を罰する用意ができています。
Now Paul here.It's talking about the ancient warfare where they would take a strong position. They would take a fortified hill.
あの、ここでパウロはその古代の戦い方に関してあの言っています。そういう戦争、戦いで、あの、まあ、軍隊は強い岩、強い丘、強いあの坂を取って、そこであの、まあ、強い場所を取りますということです。
First, they would destroy the walls. They would destroy the fort.
まずはその強いところの壁、城壁を滅ぼす。
Then they would capture the people inside the city.
そしてその砦の中の人たちを捕まえる。
And then they would punish the rebellious. They would punish the ones who did wrong.
そしてその反抗している人たちに罰を与える。
But Paul's going to do this not by the powerful weapons of the flesh, but by the spirit, by the weapons of heaven.
しかし、パウロはあの強い肉の武器によってそれをすることではなくて。あの天にある霊的な武器によってを使ってそうする。
And he's going to do it in the meekness and in the gentleness of Jesus.
あのそしてパウロはそのイエス・キリストの柔和と優しさを持ってそうします。
Why is Paul doing this? Why is Paul approaching these difficult and power hungry people this way?
なんでパウロはあのこういうふうにその難しい力を求めている人たちを取り扱っているでしょうか。
Firstly, I think he's telling them that the weapons of the way that people talk and are powerful in this earth is no good for spiritual problems.
あのまず第一に霊的な問題に対してこの世の強い話し方は全然聞かないということを神様は教えています。
All the arguments and logic and debate and words of truth that you might come into an argument are of no spiritual value.
あの私たちは討論の中であの出している議論とか論じ合うその言葉は霊的に全然あの影響力はない。
No matter how powerfully you argue with someone,Unless the Holy Spirit is there convicting them and showing them the problem, your words are of no use.
あの、もし聖霊がその中で人々の心を開けたり、体の目を開けたりしていなかったら、私たちがどんなに強い言葉を用いても、それはあの、使うものにならない。
So we must understand that.It is the spiritual, it is the heavenly weapons that are the most important, not the earthly ones, not the powerful words and the arguments that are going to make any difference.
だから私たちはまずあのこの世の強い討論の言葉ではなくて天の霊的な言葉。があの影響力がある。それだけ影響があるということは私たちはまず理解しなければならない。
You know, we can talk and we can argue and we can try and persuade people for years and years and years, but it's only the Holy Spirit's power that's going to change them.
私たちはもう何年も何年も人々に論じ合わせることができるけど。でも結局聖霊だけが体を変えることができます。
Paul is saying that look, all the powerful arguments, all the wonderful speaking techniques, all the forceful way of speaking are useless because it's the spirit that counts. It is the voice of God that really counts.
パウロはあの、どんな強い話し方とか理論的な話し方とかあの、まあ、いいあのあ論じ合う方法があってもあそれは全部役に立たない。なぜなら神様の言葉自体が強いから。
So, and Paul is saying that all that he'd learnt in the school of philosophy, in the Bible schools, and all that human weapons, it would just produces human results. It doesn't produce the Spirit of God in people.
あの、パウロは学校で学んだあるいはあの哲学とかその論じ合う方法、それが人間の知恵ですから、それはただ人間の結果しかもたらせない。しかしあの霊的に人を変えること、変える力はありません。
Secondly, Paul is saying in these passages, especially in verse 4, that actually it was his weapons, the weapons, the way of his life that produced results. It was his weapons of warfare that produced results, his way of life.
あのそしてパウロは4節であの私たちの戦いの武器があの、結果をもたらしていると言っていますので、あの影響力のあるのはパウロの個人的なあの戦いの武器だと言っています。
Paul is always telling the churches, oh, I came in weakness, I came in humbleness, I was despairing of life, I was meek, I was gentle amongst you.
パウロはいつも手紙の中で私は弱さを示してきたとか優しい態度を持ってきたと人々に言っています。
Did the Corinthians receive the power of the Spirit because Paul was such a powerful speaker?
パウロがあまりにも力強い話し手だからのためにコリント人が聖霊を受けたでしょうか。
They got saved, they got delivered. The Holy Spirit worked wonders amongst them because Paul was humbled before them. Paul was constantly a meek person before them.
パウロは彼らの前にへりくだって柔和な人だから彼らは救われたり釈放されたり祝福されました。
If we want to have words that work, if we want to talk to people, to persuade them,then we need to do it in the Holy Spirit's way.
もし私たちは本当に聖霊の人を変える影響力の言葉を持ちたいと思ったら、聖霊の方法でやらなければならない。
And so Paul here is telling them that the way to deal with people, the way to talk to people, is in the gentleness and the meekness.Of the Savior.
そしてパウロはここで人に対する話し方は救い主のニュアンスと優しさで話すべきだと言っています。
The only way that we're going to allow the Holy Spirit to work through us is if we are humble and if we too are gentle in spirit.
もし私たちはへりくだって柔和なものになるなら、聖霊が私たちの中で話すことができるでしょう。
And the third thing that Paul is saying in verse 5 is that the power of the Spirit is so strong that every plan of the enemy is broken and every scheme, every counter attack is broken back.
で、3つ目は、パウロが言っているの、3つ目のことは5節で、聖霊の戦い方はあまりにも強いためにすべての攻撃すべての私たちに対する攻撃は倒されたり服従されたりしています。
The power of the Holy Spirit in meekness and gentleness is so much more powerful than the things that we could say or the way that people work.
私たちが言えることよりも人々の人間的な行いよりも聖霊のやり方聖霊の戦い方は随分強いでしょう。
Because in verse 5 he says we are destroying every lofty thing, every thought.We are taking captive and punish all people. It's not just a few things. Everything is coming under this power. Everything must submit.
5節で、様々な、議論、あらゆる、計り事とか、すべてのことは、キリストに服従しなければならないので、パウルの、聖霊による戦い方は完全なものです。
Now, being a powerful speaker is a good thing.
強く話す賜物は、いいことでしょう。
Having a wonderful spiritual experiences is a good thing.
素晴らしい霊的な経験があることが素晴らしいでしょう。
And you could become very popular.By the way you speak and the charm and the force of your arguments.
私たちのうまい話し方とか自分の好ましい性格のために人気になるかもしれない。
But can they change people?
しかしそういう人は人を変えることができるでしょうか?
In Paul's experience, no, they don't.
パウルの経験はそうではない。
his being a powerful speaker, his having a Bible knowledge, did not help him in the ministry.
パウルが強いあの話してという賜物やあの深い聖書の知識はあんまり奉仕の中で彼を助けた役に立ったことはなかったでしょう。
The Holy Spirit humbling him in the wilderness years is what gave him the power of Christ in his life.
あの彼は何年かあるのであの神様によってあの謙遜にされたこと、それこそ後での奉仕の後での奉仕では彼は強くなったでしょう。
The more gentle and the more humble we are before God, the more God can use us to win people and to bring the kingdom.
あの私たちは神様の前であのへり下って、そしてあの優しければ優しいほどあの、人々をあの助けることも御国あのを立てることができるでしょう。
And in fact, the more we do things in our own way, in our own strength, the less spiritual we become, the less powerful in the kingdom we become.
あの逆に自分の力によって話したりあの物事を行えば行うほどにあのどんどん霊的に弱くなる、御国の中で弱くなるでしょう。
So Paul here is telling us that we have to have a true view of what is powerful in the kingdom.
あのだからパウロはここで私たちは御国の中でどれが強いかという正しい見方を求めなければならないと言っています。
It is the spiritual weapons that produce the spiritual results.
あの霊的な武器は霊的な結果をもたらす。
It's not the truth that sets people free, it's the truth that you know sets you free.
あの真理は人を自由にさせることではなくて、私たちは知ってる真理は人を釈放できるでしょう。
So that means when we're dealing with maybe difficult people in our family or people at work that won't listen, that are very hooked on the way the world is.
だから家族や仕事やその場所であのこの世のやり方しか知らないあのそしてあまり聞かない人に関してあの取り扱うとき。
The answer is not to try and convince them and try to produce more Bible truth and show them more truth in their life.
あのその問題そのより聖書的な真実をあの示すことやあの教えることによってその問題を解決できないでしょう。
The greatest step that they can take is to start to become humble, to start to become meek, to start to accept what Jesus has to say about them.
あのまず最初はあのその人たちに対して扱うときに自分があのよりへり下ってより謙遜より優しくなること、そしてあのイエス・キリストは私たち自身に関して何を言っていることをあの、まあ、聞くからあの取り扱いましょう。
And so Paul here is saying that we have to take our minds and we have to look at it and realize just how powerful the things of the Spirit are.
だから私たちは、まあ、頭で霊的なものはどれだけ力強いかをまず考える必要があります。
And they are so powerful, every thought and all knowledge is taken and brought to Christ.
そしてあのその霊的な武器は強い、あまりにも強くて、すべての考え、すべて の, あの理論はあのイエス様のところに連れて行かれる、そしてあの服従するでしょう。
And so, if you're like me, where our mind is going in a thousand different directions, where we're having toConstantly think of so many things that go through our head.
あの、まあ、私みたいに同時にあらゆることを頭で 考えてしまう人になる。
We have to bring those every thought into Christ.
私たちはそのあらゆる考えをまずイエス様に服従させなければならない。
And to do that, we need the Holy Spirit. We need the weapons of God's warfare.
そうするために神様の戦いの武器が必要。
We need to be able to use these resources in our life to bring everything under Jesus.
その武器を用いて全てをイエス様の足元で服従しなければならない。
Because as it says here, the enemy has many schemes, it has many plans, it has many strategies to try and confuse us and to fill our mind with wandering thoughts.
なぜならここに書いてあるように敵は私たちの考えを混乱させるためにあらゆる策略、あらゆる戦略、あらゆる計り事があります。
And so the idea here is a picture of us walking into enemy territory, and every plan the enemy has for us, every scheme is broken before us.
まあ、例えば私たちは敵の領域に歩き出して、そしてあの敵が私たちにあの攻撃するあ、まあ、持っているあの全てのあの戦略、すべての攻撃は失敗になる。
Just in verse 5, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ.
あのまたすべての計り事を取り押さえてキリストに服従させます。
So every wandering thought that is used to distract us and to push us off balance is taken and put under Jesus.
あの私たちの頭、私たちの、あの考えを混乱させるために全ての計り事、私たちを道からそれるためにあの持てられているあの全ての計り事はイエス様に服従させられる。
Because this is one of the main weapons the enemy will use against us is to try and distract us by putting into our mindmany, many different thoughts and ideas and suggestions and plans.
敵は あらゆる提案、あらゆる計画、あらゆる考えを私たちの頭にあの入れてしまう。それは彼の最も強い武器でしょう。
So you're trying to pray and suddenly a thousand thoughts come about the washing machine and work and life outside and doing this and doing that.
例えば祈ろうとしているのに突然あの、まあ、洗濯が壊れるとか仕事の問題が出てくるとかあらゆることを考えてしまう。
And these schemes, these strategies fill our mind with so many thoughts that we cannotHear what God is telling us. We cannot understand where the Spirit is leading us.
そしてあらゆることを考えてしまうから聖霊の声を注目できない。そして聖霊の導きを認識できなくなる。
And so for the Corinthians, the opposition to Paul is very attractive because these guys seem to be powerful and seem to have a plan and seem to be ableto control their lives.
Can you say the first one again?
The opponents of Paul here are convincing the Corinthians that because they are powerful speakers and powerful, they have a great plan and they're able to have a great life.
この問題では、パウロの敵、パウロさ、敵対する人たちは、まあ自分のことに関して自分が計画があるから自分がの、あの、良い生き方があるからあの、まあ、この世のことばっかりさしてあの自分の権力を振ろうとしています。
But Paul here is saying no, what we need is the Spirit of God. We need to become gentle and meek like Jesus to find the thoughts of God.
しかし、パウロは違います。私たちはそういうものを持つ必要はない。 イエス様のニュアル、イエス様の優しさを持ってイエス様のようになることこそ強いと言っています。
If we will walk in the gentleness and humbleness like our master, then we will destroy everything that comes against us, every thought that is used to distract us.
もし私たちは主のようにニュアルさと優しさをとって受け入れたら、私たちに対して出てくるすべての攻撃はを乗り越えることができます。
Now Paul must have had a lot to do in his work in his ministry. There must have been an overwhelming case of different situations in his life.
パウロの人生ではあらゆる問題があったでしょう。奉仕の中で、日常の生活の中であらゆることを考える必要があったでしょう。
Not only was he dealing with his own life and the spiritual battles and the temptations in his own life.
まず自分の人生、自分の心の誘惑とか試練とかを扱ったその上に。
But he's also dealing with the situations in the churches and in the ministry. He was constantly having to deal with problems in the ministry.
教会の問題や奉仕の問題を絶えずに取り扱う必要が出てきていたでしょう。
And on top of that, he was really being oppressed and opposed and facing that spiritual darkness in trying to bring the light of Jesus.
で、おまけにイエス様の光をもたらすためにその暗闇は常に彼を攻撃したでしょう。
So if anybody had his mind being pushed around, it must have been Paul.
Paul こそ頭が、乱されたでしょう。
The number one strategy I think the enemy will use against us is that we become split into so many different thoughts. Our attention is divided to so many different things.
私たちの考えはあらゆることに分けられることこそ敵の一番強い武器だと思います。
And when we talk to people, they too are distracted by so many different problems and so many different things in their life.
そしていろんな人に話しますけど、その人たちもあらゆる問題、人生の中のあらゆる問題を考えようとして混乱しているでしょう。
But Paul here is saying there is a power, there is a force of God that enables us to take all those thoughts and bring them under the power of God.
しかし、パウロはここで言っているのは、そのすべてのあらゆる思いを持って服従して、抑えてイエス様に服従させる力がある。
So what are these weapons he's talking about? What are these things?Of the spirit that he's talking about.
具体的に、yes, Paul が言っているその霊的な武器は何でしょう。
Let's turn to Ephesians chapter 6, verse 10.
エペソ6章10節を見てください。
The armor of God.
神の武器です。鎧です。
So let's read out the armor of God and let's really experience the power of God in understanding these.The weapons of God.
この神様の武器や鎧を見ながら本当に経験して神様の力を経験しましょう。
Joseph, are you still there?
Yeah, I'm still there.
Could you read out Ephesians chapter 6 verse 10 to 17, please?
Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the mighty and in the power of his might. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye may be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God.
I'm sorry, could you also do verses 18 and 19?
Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all the saints. And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly and make known the mystery of the gospel.
Good, thank you. And Jeff, could you do that?
はい、エフェソ6章10節から読みます。終わりにいます。主にあって、その滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから、邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の服への備えを着なさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。また私のために私が口を開くときに語るべき言葉を与えられて福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。
And in closing, I just want to point out two small things.
終わりに2つの、小さなことをそして終わりたいと思います。
Again, in verse 11,Paul says that we'll be able to stand firm against the schemes of the devil.
11節で、パウロは悪魔の策略に対して固く立つことができると書いています。
So all the thoughts and all the strategies used to make us confused and to make us go in a thousand different directions.
私たち の集中を乱すために、そしてあらゆる方向を同時に生かされる悪魔の策略 のために。
When we stand in the power of God's armor, we're able to resist that and stand firm. We're able to have a concentrated, strong stand.
神様の武具を切って、それらに対して固く立つことができます。
And the other thing I just wanted to point out, in verse 19, Paul asked for prayer that on his behalf, that utterance might be given him in the opening of his mouth to make known the boldness, the mystery of the gospel.
また19節で、パウロは口を開くときに語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってくれるようにお願いしました。
Paul did not need boldness.
パウロは自然に大胆さを必要としなかったでしょう。
in his early days, he said, and then Paul left, and there was peace in the church. Paul was not the kind of guy who would be easily pushed down. So boldness was not his problem.
Paul was
And having to make known the Bible is also not his problem. He is a man who is a walking Bible.
またパウロはその聖書をうまく説明できることは全然問題ではないでしょう。彼はもう本当に歩いている聖書と言える。
This is not Paul's problem.
パウロの問題は臆病や聖書の知識じゃない。
But he does need the Spirit of God so that he will make known what the Spirit of God is saying.
しかし、聖霊が伝えていることを知らせるために聖霊を必要とした。
He does need prayer to know when he should be bold with the revealing of the gospel.
そして、いつ福音を伝えるために、示すために大胆に語れるか。そう、知るために祈りが必要とした。
Because in verse 20 says, I want to be speaking the right way, as I ought to speak, as I should speak.
なぜなら、20節で、私はこの福音のために、鎖につながれながらも、施設の務めを果たしています。述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってくださいと書いてますので、彼がいつ喋るか、どのように喋るか、そして何を喋ったらいいか、大胆にそれこそ喋れるようになりたかった。
But he says he does need that prayer. He needs that humble meekness and that humble prayer to be able to speak.As God would lead.
そしてパウロは柔和な人でヘルクだった人だからそうするために祈りが必要と言います。
Paul had all the gifts of ministry, but he recognized that he's still in need of the leading of the Spirit. He's still in need of being able to make known.What God wants to say.
パウロはあらゆる聖霊の賜物がありました。しかし、聖霊はいつか、いつ何を伝えようとしていられるかを理解するために祈りが必要と言います。
That's why when Paul talks to the Corinthians, he does so and he tells them in the meekness and gentleness of Jesus, in the gentleness of our Lord, I talk to you.
だからコリントの人たち に優しく柔和を持って優しく話したでしょう。
And so we too, in trying to talk to powerful people or people, difficult people in our family or amongst our friends.
そして家族の中や友達の間で強い人たち、難しい人たちに話すときに。
We need to leave them an example of the gentleness and the meekness of Jesus.
イエス様の優しさの模範を残さなければならない。
They shouldn't be impressed with our Bible knowledge or our ability to handle the truth.
私たちの聖書の知識や真実の扱い方の印象を残さなくてもいい。
What should really impress people, what should reallyswitch them on was our humbleness in talking to them and how the Lord has humbled us in our life.
その人たちが本当に受けるべき印象は私たちの柔和な話し方、そして神様は私たちの人生でどのように働いていたか、それこそ印象を残されるべきです。
That is the powerful weapons of the Lord.
それこそ主の力強い武器です。
That's the boldness of being a minister of God.
それこそ神様のしもべの本当の大胆さ。
Jesus told us that blessed are the meek.
イエス様はそれで柔和な人は幸いですと言いました。
And the picture he uses is of a war horse that could run wherever it wants.
その背景はどこ行ってもどこ好きなところで走れることができる戦いの馬のこと。
But instead, it is guided by the hands of the rider, the master.
しかし勝手に行かずにその主の指示に従う馬です。
We too might, there might be powerful, we might have a powerful heart and a powerful mind and a powerful knowledge of the Bible.
私たちも力強い心、力強い精神力や聖書の知識があるかもしれない。
But it is our humbleness and our gentleness which really show us to be people of the Holy Spirit.
しかし聖霊の人だと示すのは私たちの謙遜と柔和です。
Maybe tonight we are easily distracted. Maybe tonight we are easily, our minds are easily going astray and wandering around.
もしかしたら今日私たちの注目は乱されている、あらゆることを考えて気にしているかもしれない。
We have hope because we know the power of God can make us take every thought captive to God.
しかし、神様の力によって全ての考えを制御できるから希望があります。
And we have hope to talk to our friends and our family because every word of God is powerful to bring about change.
そして、全て神様の御言葉は全て変化をもたらすために力強いだからこそ希望があります。
There's nothing that can stand against God's word.
神様の御言葉に対して何も立つことができません。
And that should give us great hope.
それで大きな希望があるでしょう。
Because when we speak that word, we will see God at work.
なぜなら私たちはその言葉を語るとき神様の働きを見えるでしょう。
So tonight, let's pray for that same humility and that same gentleness.
だから今日その同じ柔和さと優しさを祈りましょう。
Let's pray tonight that our gentleness would be seen in us.
その優しさは示されるように祈りましょう。
In fact, the Bible tells us that your gentleness should be known to people.
私たちの優しさは人に知らされるべきだと聖書が書いてます。
Your humbleness should be self-evident. It should be easily seen within your life's words and what you say.
私たちの行動や言葉にの中で私たちの謙遜は簡単に見える、目立っているはずです。
And these are the weapons of our warfare.
それこそ私たちの戦いの武器です。
Let's pray again. 祈
りましょう。
Father, we have so many times tried to be strong and powerful, and so many times we have tried to bring people into belief. But Lord, it's your Spirit that brings people, not us. And you can do more in one word than we can say in a million words. You can perform miracles greater than we can imagine or know with just a single word from your mouth, Lord. And Father, we have not taken the humbleness and gentleness of Jesus seriously. We've taken the power and we've taken the glory, but we have not taken the cross and we've not taken the meekness of Jesus as being part of our character. So tonight, Lord, we ask you that we too would place ourselves under the way that Jesus walked. That though he was a lion of Judah, he was a lamb to people. Although he was the power of God, yet he healed and forgave and led people out of their sin and out of their sinfulness. So may that too be in us, Lord. May our gentleness and our humbleness be evident and close to all come into our life. In Jesus' name. Amen.
で増えるように成長できるように助けてください。本当に私たちはよく力によります。力を頼ります。説得力、言葉があれば人を変えることができると思ってしまいます。しかし あなたの霊的な武器を使える必要を今まで考えなかった。どうか神様、あなたの力強い武器を使えるように助けてください。どうか私たちの手を戦うために教えてください。あなた、私たちの指を本当に戦えるように教えてください。どうかあなたの使い方、あなたの策略、あなたの方法で格闘できるように教えてください。神様、このように変化をもたらす必要があります。そして収穫のために働き手が足りない。たくさんの人たちはこの世で強くなろうとしていますが、本当に優しくなろうとする人は少ない。柔和になろうとする人は少ない。どうか神様、私たちからどうか多くの人、多くのクリスチャン、私たちの教会の中だけではなくて本当に多くのクリスチャンはあなたの柔和を学べるように助けてください。本当に私たちは全てを学び直す必要があります。教えてください。イエスの恵みのために祈ります。アメン。